次に一番金木直文君。
それでは子ども医療費無料化拡大について質問をいたします。当庁では子どもの疾病にかかる早期診断と早期治療を促進し、保険の向上と福祉の増進を図るため実施されている乳幼児等医療費助成について、子ども・子育て支援施策推進の観点からも、平成26年度から中学生まで医療費が無料となっています。昨年の6月定例会で、高校生まで無料化拡大を求めたところ、国保の減額調整措置の見直しや、都道府県単位化に伴う影響などを見定めるため、さらなる医療費の拡充は見送ってきたとし、後に有料化することが困難な制度であり、今年度において恒久的な財源が必要となると説明されました。また本年10月より実施予定の幼児教育・保育の無償化により、新たな財源が必要となることも想定されることから、その内容も見定めて判断したいとの答弁がなされました。北海道発表の資料によると、今年6月1日現在、道内自治体における子ども医療費の給付事業は、ほとんどの町村が中学生まで拡大実施され、高校生まで拡大実施している町村は144町村中71町村となっています。留萌管内の町村では、商品券で還元している自治体もあり、高校生まで未実施なのは羽幌町のみという状況であります。国保事業や幼児教育・保育の無償化による影響など、十分に見極めていく必要がありながらも、そろそろ高校生までの医療費無料化を決断する時期ではないでしょうか。見解を伺います。
町長、駒井久幸君。
金木議員のご質問にお答えいたします。議員お話のとおり、乳幼児等医療費給付事業の対象を高校生まで拡大実施している道内の町村数は144町村中、入院のみ実施の3町村を含め71町村であり、昨年度から6町村増加しております。市を加えた全道179市町村では、入院のみの実施の4市町村を含め75市町村で、このうち46市町村は人口5000人以下の自治体が実施している状況となっております。留萌管内では商品券で還元している自治体を含めますと、高校生までの医療費無料化未実施の自治体は留萌市を除く7町村のうち本庁のみであることは承知しております。高校生までの医療費無料化は、高校生の子を持つ保護者の経済的支援として有効であることは認識しており、将来の課題として捉えておりますが、昨年の6月議会でも答弁しましたとおり、恒久的な財源が必要となる事業であり、また本年10月から実施される乳幼児教育及び保育の無償化に伴い、今年度分については増額相当分に対し地方特例交付金が交付されるものの、この部分について令和2年度分からは新たな財源が必要となることから、今後の国保事業にかかる影響や高齢者支援に関する事業などを総合的に精査しながら判断してまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。一番金木直文君。
はい、それでは一問一答で質疑を続けさせていただきたいと思いますが、私はこの高校生までの医療費無料化、これまで何回か質問の場所に立たせていただいております。平成27年とから昨年30年、2回質問をしてきたと思います。今回で4年越し3回目となりますが、3度目のなんとかという言葉もありますから、これできっと決断していただけるのではないかと実は思っておりました。ただ答弁を伺いますと、いただいた答弁では総合的に精査しながら判断したいというお答えでありまして、先ほど来熱い議論もあった件とは違ってね、必要ないとか検討しないというもう考えていないという回答ではないので、ある程度はちょっと希望も持ってはいいのかなという気もいたします。本来ならばこうした子どもの医療費だとか、あと教育的な予算というのは本来ならばですよ、国がやっぱり責任を持つべきものなんだと私は思っておりますけれども、その国の制度を、待っていられないからこそ、全国の各自治体がやはり決断をして、この部分までは無料にしようというようなことが徐々に広まってきて、先ほど述べたような数字になってきているんだろうと思います。私が通告文につけた数字と今日の答弁の数字全く一緒ですので、おそらく担当課でも道の発表している資料を ご覧になったんだろうと思いますが、長寿はこの表はご覧になっていますか。
町長小前久彦君。町長小前久彦君、
このご質問をいただいたときにですね、担当課長から見せていただきました。
一番金木直文君。
私はもうだいぶ前から毎年動画更新しているのを知っておりまして、その都度どのぐらいの数字が変化があるのかということを気にしておりました。今回を見てみまして、特に留萌管内を見たときにもうびっくりしまして、これ載っている資料ですから帳面を言いますけれども、増毛町さんがずっと空欄になっていまして、あとは高校生まで全部印がついている、つまり羽幌町以外ですよ、留萌市を除く羽幌町が以外が、高校生までしていた。で、増毛町さんで何もしてないはずはないなと思って私も調べたところ、道の制度に上乗せする形で商品券で還元しているということが載っておりました。となると、やはりこれを見て私はもうびっくりしたと。もういつまでもちんたら言ってる場合じゃないと。ぜひとも羽幌町でも足並みそれってら変ですけれども、これだけやはり他の自治体も頑張っている中で、どうして羽幌町ができないのかなという気になるわけです。町長もご覧になったということであれば、この表を見て、どのようにお考えなのか、他は他と、うちはうちと思いなのか、いや、なんとか羽幌町も実現しなきゃいかんなというような思いになっておられるのかどうか、そんなにちょっと率直なところをお聞きしたいと思います。
町長小前久彦君。
はい、金木議員から率直なご答弁をということでございますが、私としてはですね、最初の答弁にございます通り、恒久的な財源を必要とするということでございますので、結果としては難しいと。それではっきり言うとできませんよと。それで議員おっしゃる通りですね、気持ちとしてはやってあげたいという気持ちはございます。しかしながらですね、大変難しい状況があるなというふうに感じておりますので、お許しをいただきたいなというふうに思っているのが本当のところでございます。
一番金木直文君。
はい、最初に最終的な答弁を聞いてしまったような感じもしますが、以前ね、私この件でもし羽幌実施するとしたらいくらぐらいかかるんだとお聞きした時の記憶で、確か700万円ぐらいかなというような担当課からの答弁があったように記憶しているんですが、その高校生の数も徐々に減ってはきてはいるのかもしれませんが、最新のもし資産なりがあってこのぐらいですよということがもし計算出ているのであれば、どの程度の予算が必要なのかお聞きしたいと思います。
副士課長 木村克美君。
はい、お答えいたします。30年度の実績から積算しますと、国保の人数しかうちの方で把握できませんが、国保の医療費を換算して高校生相当人数を積算した場合に約600万程度が想定されるのですが、国保に限っては今年度入院手術が3名ほどいた関係で医療費が上がっています。ですので、おそらく入院や手術がないのであれば300万台程度で収まるのではないかと積算しております。
一番金木直文君。
予想していたよりだいぶ少ない数字が出てきまして、ちょっと驚きました。高校生ともなるとね、体力もついてなかなか病気もしづらくなるとかっていうことを、いろんな文面なんかでも見ているので、ぜひともね、そんな数字であればぜひともとは思うんですが、答弁の中でいろんな課題というのか、問題、懸念材料というのか、幼児教育、保育の無償化に伴う地方特例交付金の関係が、あると、その影響とかもね、説明されているんですが、もうちょっと詳しくというと、だんだん、保育の無償化の本になってしまうので、脱線しない程度にですね、今回この答弁に書かれている、どんなふうにして問題があるのか、どんな懸念材料なのか、もうちょっと詳しく説明いただきたいと思います。
福祉課長、木村和純君。
お答えいたします。懸念といいますか、新たな財源と令和2年度から必要になるということでありまして、今年度の令和元年度12月からの半年分については国の特別交付金で賄われるということなのですが、令和2年度4月からは無償化分にかかる財源の4分の1を自治体が負担するということで、現在の状況がそのままいきますと400万円程度財源が新たに必要になると考えております。以上です。
一番金木直文君。
そういうことなのかなと思って、私もいろいろ当たっては見たんですが、私が調べたのが最新の、これは総務省自治財政局ですか、一応オープンにしている来年ですよね、平成32年と書いてますけど、令和2年度については、つまり来年度については地方負担の部分を基準財政需要額に参入するんだというふうに書かれていたんです。ということは、もう全くね、その試算では400万円程度 とは言いながらも、この部分は国の方から基準財政需要額に参入されてくるのではないかなという想像予想もあるんですが、その辺の、まだはっきりしないということなのか、その辺説明いただきたいと思います。
財務課長、大平良次君。
お答えいたします。今の交付税の関係になりますので、私の方からご説明いたしますけれども、金木議員おっしゃるとおり、一応基準財政需要額の方に参入されるという形では、私たちの方でも抑えております。ただあくまでも交付税の算定になりますので、どの時点の例えば乳幼児の年齢の部分をどの時点で抑えるかだとか、退院費用がいくらになるだとか、その辺ははっきりしておりませんので、一つも入ってこないってことはないと思うんですけども、今みたいに、補助事業という形になっていって、事業生産できっちりとかかった経費が見えれば、その分いくらってことが見えてきますけども、交付税なものですから、算定の根拠としては、見ていただけると思いますけども、どの程度のお金が用意されるかっていうのは、はっきりしないものですから、まだまだその財源的には不透明というふうに捉えております。
一番金木直文君。
担当課の、抑え方としての考え方は分かりました。でもですよ、今回は年度途中だから国が面倒見ます、でも来年からは地方でやってくださいよなんていうこと、もしそういうことが許されたら困るのは羽幌町だけではないですよね。全国の市町村が何考えてんだということで、すごい大問題になると思うんですよ。だからその点はやはり町村会なり、全道町村会、全国町村会の皆にも頑張っていただいてね、来年だって大変なんだと、 そういうしっかり国で、ね、ちゃんと予算つけろということはね、当然言わなきゃいけないことだろうと思うんですが、まあ、そういったことも含めましてね、まるっきりこの部分だからどうこうということよりも、こういうことも確かに懸念、まあ、心配な材料なんだろうとは思うんですけれども、まだまだ決定ではないよということですので、まあ、ぜひとも必要なところでは頑張っていただきたいということで、申し上げておきたいと思います。あと国保事業に関わる影響とか高齢者支援に関しても、いろいろ精査するっていう言い方でしたか、この点はどうなんでしょうかね、まあ、直接、子どもの医療費と、まあ、直接は関わらない、ただ予算がこっちにもかかるからということで、まあ、先ほど来の町長の答弁の、どこに何を使うかということでの、そういう課題なんだという捉え方なのか、まあ、直接なんか国公事業と結びつくのかどうか、その辺もうちょっと詳しく説明いただければと思います。
福祉課長、木村克美君。
いろいろな要件はあると思いますが、まあ、6月議会ですか、にも答弁したとおり、全道統一化になる部分の増額部分とかもありますし、あとは高齢者の支援の方では、今、ハイヤー事業をやっておりまして、今年度についてはまだ年度途中でございますが、来年度以降、内容を精査してですね、増額等も検討していかなければならないということの財源が必要になるというようなことで記載、答弁しております。
一番金木直文君。
はい、いました。つまりは、お金の出どこだなんだなというふうに抑えましたけれども、それはね、ハイヤー事業も大変重要な課題だと思っておりますし、国庫が全土一本化になった後の、国からの、納付金のね、引き上げになるのかどうかというその話もあるのは理解しておりますけれども、やはりその一方で、やはり高校生までの医療費の無料化もこれだけ広まってきたんであれば、これはちょっと別個だよと、他にこっちの方よということもね、その町長の最大の一つなんでしょうけれども、やはり一緒になって、それこそ総合的にって、本当に便利な言葉ですけど、いろんなその目も考えながら、他の町との、公平感って言っていいのか、他の町は他の町といえばそれまでなんですけれども、羽幌町民の方はね、他の町にこんなに広まっている、高校生が無料って、こんなに広まっているということも、あまり知らない人が多いだろうと思うんですよね。そういったことをお知らせする意味もあって、私今回また3度目になりますけれども、一般質問をさせていただいたと。でぜひとも他のね、この事業どんなふうにやっているのかなということで、館内の何か所かの役場町も訪問しまして、どんなふうにやっているのというふうに実は聞いてきました。でどこまで申し上げていいのか分かりませんが、例えば本当に助かってるっていう声は、その親御さんから、保護者といいますかね、地元以外の高校に、そっちに、住んで、いる、子どもさんがいて、でそういう旅に出している子どもだから普段、たくさんお金を持たせているわけではないと、その月、その週ギリギリのお金、しか持たせていないから、もし何かあってこう病気になって病院にかかると言っても本当にお金がないんだと、そういう時に無料であれば本当に助かる制度だというふうにも他の町の親御さんからもお聞きしました。またその役場の関係者からは、羽幌さんでもそろそろやったらというふうに私も援護参議を受けてきましたけれども、ぜひともね、その子育て世代が助かるということだけではなくて、やはりその子どもにしてもね、やっぱり病院に行ったときには無料にしてもらえているんだと、皆さんの住民の力で、町の税金で、そういう思いもやっぱり子どもさんにも持っていただくというのもね、非常に有効な素晴らしい事業になるんではないかと私は思います。であと、この全道の表の中で、高校生までという数字はさっき言いましたけれども、中には22歳まで無料にしているというところもあります。でそこでは、ある町では22歳までですから、当然大学生とか各種の専門学校生で、 まあ、内地とか札幌とか本州方面だと思うんですけれども、 親御さんがその地元に住んでいればその親御さんの保険の、まあ、なんていうんですか遠隔地、通学とか分割 できるんですよね。でそういう人も対象にしてるよという、ね、ところもあるようです。まあ、いろんな、ね、方法もありますし、そうすればまだまだ予算もかかるかなという感じもありますけれども、やはりそれだけね、あの全道でお金がなくて大変だとか、あっちの事業もこっちの事業もというのはね、羽幌だけではなくて、道内では半分ぐらいの町村が実施しているわけですから、他の町だって大変なはずなんですよね。そんな中でも半分の町村が高校生まで拡大しているというこの重みはやはりね、十分にあの感じるべきではないかと。ぜひとも羽幌で生まれ羽幌で育った子どもたち、またあの手売高校には、ね、羽幌以外の方から手売に来られて手売の高校で、ま、学んでおられる高校生もおります。そういう方も当然住所を手売に移してくれれば対象にできるはずですので、いろんなね、温かい施策となるように私はもうちょっと積極的に考えていただければと、最後の答弁にあったようにそう、総合的に精査しながらね、本当に、判断をね、これからもしてもらいたいと、そうすれば、来年度は留萌管内の町村全部高校生に二重丸がつくということになりますけれども、改めまして町長、いかがでしょうか。まあ、ぜひとももうちょっと検討してみたいというぐらいの答弁をいただけるかなと思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。
町長小林彩君。
高校生までの医療費無料化について、金木議員から最後のお願いというようなことで、総合的に精査しながら判断してまいりたいと先ほどの答弁にあったので、今後とも十分に検討してくださるようにというようなお願いであったかなというふうに感じましたので、私の方といたしましてもですね、そういった切実な思い、あるいは必要な思いというものを重く受け止めましてですね、今後とも課題として判断材料をたくさん用意しましてですね、検討してまいりたいというふうに申し上げさせていただいて、答弁とさせていただきます。
これで1番金木直文君の一般質問を終わります。